それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はヨハネの福音書19章17節から30節です。それでは拝読します。ヨハネの福音書19章17節から30節。イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語ではゴルゴタと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にしてこちら側とあちら側に他の二人のものを一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないでこの者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。さて兵士たちはイエスを十字架につけるとその衣を取って四つに分け各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったがそれは上から全部一つに縫った折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにしますとある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て母に女の方ご覧なさいあなたの息子ですと言われた。それからその弟子にご覧なさいあなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。それでは十字架の言葉を思い巡らしてみようと題して吹き牧師にメッセージをお願いいたします。
キリスト教のメッセージの中心は2つあります。1つが十字架です。もう1つが復活です。今日十字架の話をします。そして来週復活イースターの話をします。イエスキリストが死からよみがえって今生きていらっしゃるということをお伝える時です。良い機会ですね。ぜひご家族、友人、知人を連れてご参加ください。来週は聖歌隊があります。聖歌隊の合唱がありますので、その特別参加もぜひ楽しみにしていてください。今日はイエス・キリストが十字架にかけられた場面のお話をいたします。イエス様はドクロというゴルゴタと呼ばれるエルサレム郊外の死刑場まで自分の十字架を背負って歩かされました。そして横に寝かせられて大きくて太い釘で、先ほどお見せしましたような釘で、 両手両足を十字架に打ち付けられました。それからロープを使って大きな木の十字架が垂直に引き起こされて、そして、掘られていた穴の中に入ってドスンと立てられたんですね。イエス様の全身に激痛が走りました。導く人々も見ることができるような道路に近い場所で、人々の前で晒し者になりました。イエス様は一人で十字架に付けられたんじゃなくて、イエス様の両側にも犯罪人が十字架に付けられていました。イザヤ書の53章の12節に、そういう紀元前700年ぐらい前に書かれた、ところですけども、そのところに、彼は背いた人たちと共に数えられたと予言されている通り、イエス様は犯罪人の一人として扱われました。当時の習慣で人を十字架に処するときには、どうしてこの人が死刑になったのかということの理由を説明するために、十字架の上の上にその罪状書きが書かれてたんですね。イエス様の十字架のところにはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語でユダヤ人の王という罪状書きが書かれていました。そこで多くの人はそれを読むことができました。ユダヤ人の王という罪状は政治的な革命を試みたローマ帝国への反逆者という意味がありました。でもイエス様がユダヤ人の王とみなされることに不満を覚えた祭司長たちがピラトにユダヤ人の王と自称したと書き直すように主張しました。でもその主張はローマの総督ピラトには認められませんでした。実際にイエス様はダビデの契約の成就としてのユダヤ人の王であり、全世界の王の王、主の主なんですね。ローマ帝国に反乱をするようなちっぽけな王様ではなかったんです。ローマ帝国を超越し、ローマ帝国は愚か、世界中の国々の上に立ってすべて治められている全世界の統治者、これがイエス様なんですね。イエス様は十字架上でいくつかの言葉を発せられました。いくつ発せられたのか知っていますか？誰かが、そうですね、7つ。この7つの言葉を思い巡らせて、その言葉をかみしめながら十字架の場面をこう思い浮かべながら受難週のこの時を過ごしたいと思っています。今まで皆さん瞑想ってのはしたことありますか？英語で言うとメディテーションですよね。瞑想を思い巡らして祈るという、これ やってる人とやらない人がいるんですけどね。静まって祈り、そしてその御言葉をこう噛みしめながらという思い巡らせてるっていう瞑想なんですけど、この十字架の7つの言葉は瞑想するのにぴったりの言葉なんです。で、今日はその7つの言葉を 順にずっと辿っていきたいと思っています。そして十字架の場面を思い浮かべながら十何週のこの時を過ごしたいと思っています。マルコの福音書の15章の25節によりますと、イエス様が十字架にかけられたのは午前9時頃だと証言しています。マタイのトルカの証言によると、12時頃から3時頃までの間、辺りが暗くなったと証言しています。そして12時頃から3時頃までの間の3時間の間に全地が暗くなって、3時頃に息を引き取ったとルカと本人に指されているんですね。そうすると9時から3時までの間、6時間ですね。で、その間に何つの言葉を発したというわけです。明け方イエス様を死刑にした人たちはイエスをピラトのもとに前に連れて行きました。そして早朝ピラトの前で裁判が行われました。ピラトはイエスを死刑にすることを最後には許してしまったんですね。そして十字架につけられて、そして7つの言葉が発せられます。その最初の言葉ですね、順序がどうだったのかははっきりはしないんですけども、でも最初の言葉がこれだった、黄色で書かれています。 ご覧なさい、あなたの息子です。それからもう一つの、もう弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですといった言葉が最初の言葉だというふうに考えられています。イエス様のそばにはイエス様の母マリアと愛弟子がおりました。イエス様はこの愛弟子に向かって、母マリアを母と同様に扱うようにという意味で、そこにあなたの母がいますとおっしゃったんですね。その日からこの愛弟子はイエスの母マリアを自分の養母として引き取り、生活の面倒を見るようになりました。イエス様は母マリアを、後になってクリスチャンになったけれども、その当時は未信者であったと思われる弟ヤコブには託せずに、愛弟子に託したことによって、母マリアは教会の母となりました。イエス様は死の最後の時まで親族や他の人のことを気遣っておられたんですね。1597年2月5日、何が起こったか分かりますか？長崎で起こったんですけども、ね、長崎の西坂の丘というところですけども、そこで26人のクリスチャン、キリシタンが十字架にかけられて殉教するという、今でも記念碑があります。26人のこの像がありますね。その殉教の事件が起こりました。その26人の中に13歳のアントニオという男の子がいました。その 1年前はこのアントニオはマヌチノ神父に連れられて京都に行って、そしてフランシスコ会の修道院で教育を受ける人だったんですね。そして十字架につけられている間、大勢の群衆がその十字架の様子を見ていました。そのアントニオは他の26人の中で長崎出身の人、唯一の人だったんですね。で、長崎出身ですから、お父さんお母さんがいるんですよ。お母さんお父さんお母さんが目の前に一番最前列に泣いているんですよね。で、その泣き崩れている両親の様子を見て、十字架につけられていたアントニオは一生懸命そのお父さんお母さんを慰め励ましたと伝えられています。両親がその貼り付けにされている、そのアントニオの死を悲しむ中で、このアントニオは言ったんですね。悲しまないでね、自分は今から天国に行くんだから、とそういうふうにして微笑んで慰めたと伝えられています。そして、ペテロ・バプティスタという神父がそばにいたんですけども、同じように十字架につけられていました。その神父に賛美歌を歌うようにお願いして、そして賛美歌すべての民を主を褒めたたえようを歌いながら殉教したと伝えられています。家族を気遣うアントニオの姿はイエス様の姿に似ているなと思いました。私も死のとこにあっても、そういう家族に対する気遣いが欲しいもんだなと思っています。ついでに言うと、その時十字架につけられている26人の殉教者の中にパウロ・ミキという人がいました。彼は33歳でした。イエズス会の修道士だったんですね。彼は有馬と長崎で神学を勉強した後、長崎と大阪で伝道した人でした。そしてその彼は言った言葉が記録されているんですね。私が死ぬのは主イエスの教えを信じてそれを述べ伝えたからです。私は太后様、太后様とは秀吉のことですね。私は太后様も役人様も死刑に関わる全ての人を許しますと、そう語ったと記録されています。この言葉もイエス様の十字架の言葉を生み出させるような言葉でした。これが十字架上の最初の言葉。2番目の言葉がこのルカ伝の23章の34節ですね。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いたと書かれていますね。自分を苦しめ、そして自分を殺そうとしている 敵のために祈るというこの姿、これに強烈な印象を持っている二人の人が印象を与えたと思って受けた二人の人がいました。一人が真珠湾攻撃に対抗して1942年4月に最初の日本に向けた爆撃隊、これドゥーリトルライガースっていう名前の爆撃隊なんですね。そこの爆撃隊に加わった人で、名前がジェイコブ・ドゥシェージャーという人がいたんですね。で、彼はもうこうジャンプメンって言ってね、もうカンカンになって怒って怒りに燃えて、その爆撃隊に志願したと言われています。で、絶対仕返ししてやると、真珠湾攻撃の仕返ししてやると思って、そしてこの復讐に燃えて、そして志願したと言われています。そして最初に日本に爆撃したというんですね。で、だけど燃料が燃料切れになって、そして中国本土で不時着をしたんです。それで捕虜となったんですね。日本軍の捕虜となって40ヶ月の間戦争捕虜として拷問を受けました。周りの人たちもこの拷問を受けて死んだ人がいました。で、独房生活をしていたんですね。で、彼は聖書を読むことが許されて、そして聖書を読んでいくうちにイエス・キリストのこの十字架の言葉が心に刺さったんですよね。父よ彼らをお許しくださいという言葉に衝撃を受けて、そして心が変わったんですよね。で、日本のために働こうというふうに思って、でその後戦争が終わって進学校に行って、そして日本の宣教師になったんですね。で、トランクトを東京で配り始めました。同じく真珠湾攻撃の爆撃隊に、その総指揮官であった人が淵田光雄という人なんですね。皆さん前に私話したことがあったので、ご存じの名前を覚えてらっしゃるかもしれませんけども、この淵田光雄が銀座にいた時に、じゃこのジェイコブ・ドゥシェージャーの書いた伝道用のトラクトで、自分は日本で捕虜だったっていうね、そういうトラクトの証を見て、そしてこれを読んで彼も大きな衝撃を受けたんですよね。父よ彼らをお許しください、この十字架のキリストの言葉に心を大きく動かされたんですね。敵を許し、今までは鬼畜米英と彼も思ったんですね。その、イギリス軍アメリカ軍憎い、これをぶっ潰そうと思っていたんですけど、そして真珠湾攻撃でこう英雄になった人だったんですね。でも日本が負けてこう心が虚しくなっていた時だったんだけども、その敵を愛し敵のために祈るというイエスさんの姿を知って、そして同じくこの日本人のために宣教師となったジェコブ・ドゥシェージャーの証を知って、そして淵田光雄はこれで大きな衝撃を受けて聖書を読み始めたんですね。で、聖書を読んでクリスチャンになって洗礼を受けたんですね。そして伝道者になりました。で、伝道者になって日本はおろかこうアメリカまで出てかけていって、で、そして伝道の旅に出た人だったんですね。この NHK のこの12月になると何度も何度もこの特集が組まれて、そしてこの藤田光雄の話を随分放映されたことがありました。で、敵を愛し敵のために祈るイエス様の言葉は後までいろんな人に大きな影響を与えることとなりました。多くの場合自分がこう病気になったり自分が死にそうになったっていうと自分のことばっかり考えるんですよ。で、病気の時にも死ぬ時にも自分のことばっかり考えがちなんですけども、でもイエス様は自分に敵対した人たちを許し、そして敵のために取りなしの祈りをしてるんですね。彼らをお許しくださいって言ったんですね。これが2番目の言葉ですね。3番目の言葉ですね。こ これがルカ伝の23章の43節とあのキリストが十字架につけられてその隣にいた人なんですね。十字架上でその隣の犯罪人を命に導きました。誠にあなたに告げます、言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私を思い出してくださっている時に彼を救ったということになったんですね。あのこの十字架上での7つの言葉、最初の3つとも他の人を気遣う言葉ばっかりなんですよ。4番目の言葉ですね、これですね。それからイエスは全てのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は変わったと言われた。これ成就するためって聖書に書かれている言葉なんですね。これ詩編のところに書かれている言葉なんですね。紀元前1000年前に書かれたその約束、条件が成就するために私は変わったと言われたって書いてあるんです。水葡萄酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水葡萄酒を含んだ海綿を祖父の枝につけて、そしてイエスのもとに口元に差し出した。イエスが乾ききったという記事はこの詩編の22編の15節に見られます。詩編の22編の16節には手足が十字架の釘で引き裂かれた様子が予言されています。これが詩編の22編の15節ですね。私の力は土器のかけらのように乾ききりと書いてますね。舌は上顎に張り付いています。死の塵の上にあなたは私を置かれます。ここに書いてませんけど、16節は犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻いて私の手足に噛みついたって書いてあるんですね。手と足をこう傷つけたって書いてあるんです。これ十字架のことですよね。十字架の予言です。聖書の予言であって、イエス様のおっしゃった通り28節にもこの私は変わったというその言葉もう一度考えてみましょう。死の直前にある人間というのは、日本語でそのマスゴの水を取るという言葉があるほど大変渇きを覚えるものです。私もがんの末期患者にところに行った時にもう食べられないとね、なんか食べ物を受け付けないようになってしまった時に、もう最後にやってほしいとか、やってやることがそのスポイトで口の周り、口の中にこうスポイトで水をこう含ませるんですね。すごく乾くっていうんですよ。ですからそうすると楽になるからということで、私もスポイトで口の周りを、ね、こう水をかけたことがありました。そのイエス様はそれ以上にゲッセマノの園で手足に汗でびっしょになって徹夜で祈られたんですね。そして裁判も徹夜だったんですよ。徹夜の裁判でいじめられて、ほとんど飲まず食わずでその長い間太陽の下にさらされて十字架につけられていたものですから、イエス様の体は極度の脱水状態にありました。イエス様の舌、喉はなかなか物を言うことができないほど干からびてカラカラになっていました。イエス様は十字架につけられる直前にもつ薬入りのブドウ酒を飲むチャンスはあったんですけども、ちょっと舐めて確かめただけで飲もうとはされませんでした。このもつ薬入りのワインというのは痛みに耐えるための麻酔薬か、あるいは感覚をなくすための薬ではあったんじゃないかと考えられています。イエス様は私のために苦しみを自ら買って出た方ですから、麻酔薬のような小細工は必要とはされなかったんですね。けれどもあまりの苦しみの訴えに対して差し出されたわずかな親切である水葡萄酒を受けられました。人々はこの葡萄酒を浸したヒソプという植物の茎につけてイエス様の口元に差し出しました。このヒソプというのは何に使われるか知ってますか？よく追骨の祭りの時に子羊の血をカムイに塗る時に使われる贖いの儀式の時に使われる植物なんですね。ヒソプの茎というのは追骨の子羊となって 私の罪を贖いをするという十字架にふさわしいシンボリカルな道具となったといえます。イエス様の体は詩編の22編の15節で描写されている通り、舌が上顎にくっついたほどの状態だったんですね。これ乾ききりという、あのイザヤ書の53章の2節にもイエス様の姿がその あるんですが、そこには砂漠の地から出た根のようであったと描写されています。この砂漠の地から出た根のようにという、あの彼は主の前にひこばえのように生えてた、砂漠の地から出た根のように彼には見るべき姿も輝きもなく、私が慕うような見栄えもないと書いてあるんですけど、ひこばえというのは若枝ですね、あの切り株から出た若枝という意味です。以前私は旧約聖書、これヘブライ英語で書かれていますけども、このギリシャ語訳をチェックしたことがありました。すると旧約聖書のギリシャ語訳、これはコンコーダンスの国語辞典で調べてみますと面白いことに気がつきました。ギリシャ語訳の旧約聖書の70人訳ってですね、この下のところに出てくる、あのこれ70っていう意味なんですよ。この70人訳ではこの香りた地から出た根のようにって訳されているんですよね。で、あのこのイザヤ書の53章の2節、乾いた地から出る根のようであったと書いてあります。この乾いたという言葉と、それからこのイエス様がおっしゃった私は乾くという言葉、同じギリシャ語だったんですね。私はそのことを発見しました。イエス様は私のために捨てられて、私の罪を全て身代わりに背負ってくださって、神様との交わりを失って、神様からも一時的に捨てられて、顔を背けられて、そして神様との交わりを失って、私たちのために乾いて水のない根のようになってくださったんですね。私は乾くという、これは私たちの身代わりとなって肉体的な死を迎える時のこの干からびた声でもありました。それと同時に私の身代わりとなって神との交わりを失った霊的な植え替わきの声でもあったんですね。5番目の場所に行きます。マタイ伝の27章の46節ですね。こう引用します。3時頃イエスは大声で叫ばれた、エリエリレマサバクタミ、エリっていう言葉、我が神、エルが神なんですね。リーとなるとマイナっていうんですね。マイガーマイガーっていうんですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかという意味である。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていた。この人はエリアを呼んでいる。エリーとエリアっていうのは同じような発音なので、まあ聞き間違えたんですね。エリエリと言われた言葉、イエス様の言葉、エリアエリアというふうに聞き間違えた人がいたみたいです。でこの言葉、イザヤ書、詩編の22編の1節の言葉からの言葉の成就だったんですね。これ紀元前1000年前に書かれた、この詩編もイザヤ書もユダヤ書もみんなも同じものを持っています。ここに我が神、我が神、どうして私をお見せになったんですかというふうに書かれている、この言葉が成就した言葉なんだというふうに書かれているんですね。なんでこんなことを言うだろうか、言ったんだろうかと。本来であれば私たちが神様によって見捨てられて神から裁きを受けなければならないはずでしたけども、でも罪を犯したことがないイエス様が身代わりに私の罪を背負ってくださったんですね。罪を犯したことがない者が刑罰を受けるというのは、これは冤罪ですよね。理にかなわない不条理なことのように思います。でもこの十字架の事件というのは、私たちを愛するがゆえの身代わりの死だったんだと説明されると納得のいく 苦しみに覚えてきます。十字架の言葉はこれ神様に祈った言葉でしたけども、でも私たちのために発せられた言葉でもありました。イエス様はどうして見捨てられたんですか、どうして死ななければならなかったんですかと、これは私たちが考えるべき問いであったんですね。この問いに対して私は答えを見つけるように促されています。なぜだったのか、それが自分とどう関係があるのか考えるように問いかけられています。私はこの言葉を思い巡らして、この言葉の重みを受け取ることをイエス様は願って叫ばれた言葉だったんですね。本来だったら私たちが神様に見捨てられて罰を受けなきゃいけないんだけど、イエス様が身代わりに十字架にかかって死んでくださったんだということ、なぜですか、どうしてなんですか、十字架の意味を考えるように私に促されています。6番目です。ルカの福音書の23章の46節ですね。イエスは大声で叫ばれた、父よ私の霊をあなたの御手に、あなたの御手に委ねます、こう言って息を引き取られた。この御手に委ねるというのが私にとっても模範となる態度ですね。イエス様の態度、これ神様に委ねて生きていくっていう、その態度だったんですね。私はいつか死にます、その死の直前の時に私は父なる神様の御手に自分の魂を委ねて死を迎えることができるでしょうか。嫌だ嫌だ、死ぬのは嫌だと、怖い、死んだくない、それにもうなんでこんな身に遭わなきゃいけないのか、なんでこの苦しみに遭わなきゃいけないのか、自分の人生はもう良くなかった、ブスブスブスブス文句ばっかり言って、そして死んでいくって、死の恐怖に襲われながら死んでいく、これあんまりいい姿になりません。いよいよ自分の最後の時が来た時には覚悟を決めて、そのまま神の御手にお委ねして、お任せして死を迎えたいのだと思います。私の人生の中でいろんな難しい問題が起こることがあります。その場合でもその問題を神様の御手に委ねるという生活をしたいものだと思っています。神の御手に委ねるというのは信仰者にとっていつも必要な生活態度です。そしていよいよ自分ではもうどうしようもないような最後の時、必ず来るんですね、全ての人に。そういう時が来た時に自分自身の魂を神様に委ねて死を迎えたいものだと思います。自分を神様に委ねてお任せして生きるという生活スタイルを信仰者に求められています。そうすると心に平安が来るんですよ。また神様をお任せします、神様がちゃんと自分の魂を天国に連れてってくださるというようなことがあると、死後の世界に対する希望がありますから平安が来るんですよ。自分の命がいよいよどうにもならない終えの時来ます。そういう時が来た時にぜひ祈って死を迎えてください。神様、あなたは御手に委ねます。一番いい時に私を天国へ連れてってください。いよいよ出発の時が来たと思ったら、イエス様の祈りの言葉を瞑想しながら終わりの時を迎えてください。父よ私の霊をあなたの御手に委ねます。一つ一つの言葉、瞑想するに値する言葉だと思いませんか。最後の十字架の7番目の言葉をこう引用しますね。 ヨハネの福音書の19章の30節の言葉ですね。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。これは苦しみの中にあっても贖いの技が完成した時の勝利の叫びでありました。イエス様は十字架上でイエス様は7つの言葉を発せられましたけれども、その最後が十九章の30節の完了したという言葉でした。新教徒訳ではこの葡萄酒を受けると成し遂げられたと言い、そして頭を垂れて息を引き取られたと訳されています。ただ終わったというんじゃなくて完了した、成し遂げたという意味のあるテレオという動詞が使われています。もう名詞が目的という意味を持つテロスなんですね。テロスってのは例えば英語にもテオロジーとかね、目的論とかね、いう言葉がありますけども、テロスってのは目的、達した、完成した、完了したという。ですから万事休すもうおしまいだ、死んじまうことになって、ああもうおしまいになっちゃったという意味じゃないんです。目的が達成された、全部やった、任務を完了した、コンプリティ、そういう勝利の宣言だったんですね。イエス様は父なる神様から委ねられた贖いの技を全て成し遂げて、贖いの技が完了したと宣言されたんですね。イエス様は敵に欺けられ、最大の恥辱を受け、最も残酷に十字架につけられて、そしていよいよ殺されて死ぬという時に、これがまさに私たちの罪のための完全な贖いの技が完了した時であったんですね。そしてイエス様は父なる神様に自分を委ねて、静かに神に霊をお渡しになりました。これが私たちの罪を皆背負って、苦しみの極限にまで達し、苦しみに耐え、死に至るまで身を神様に捧げた従順なイエス様の姿でありました。これが罵られても罵り返さず、反対に苦しみの頂点で母を気遣い、そして苦しみに耐えて息を引き取ったイエス様の姿でありました。イエス様が十字架にかかられたこの時が、私たちに身代わりに極限状態まで苦しまれた時であったということを、今日ももう一度覚えていただきたいと思っています。今日ももう一度十字架に心を止めて、イエス様が十字架上で苦しまれたのは私たちのためであったんだということ、そして私たちを救うために完全な贖いの技を成し遂げてくださったんだということを、感謝を持って受け止めていただきたいと願っています。お願いしましょう。天の父の神様、イエス・キリストの十字架が私たちのためだった、私のためだったんだ、私の罪を贖うために身代わりになって十字架にかかって死んでくださった、このことを信じるだけで、そして罪が許されて天国に行くことができるということを、ここにいる人一人一人がみんなそのことを受け入れて、そして天国へ行く死の用意をすることができるように助けを与えてください。人は必ずいつか死にます。死ぬ前にこのイエス様が私たちのために犠牲を払ってくださったんだということ、これをギフトとして受け入れて、イエス様を信じて、そして天国に向かって歩むことができるように、一人一人の上に信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。